この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、出エジプト記20章17節。出エジプト記20章17節になります。聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記20章17節になります。それでは御言葉に聞きましょう。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。良き心で隣人を見つめる生き方という説教題です。私たちは今、教会が大切にしてきた言葉、十回使徒信条、主の祈りの三要門から学び始めています。三つのこの文章、十回使徒信条、主の祈りを通して、私たちのこう信仰の足腰を強めたい。私たちは何を信じ、また何を喜びとし、そしてキリスト者としてどう生きるのか、それはよくわからない、もやもやした、なんかこう、霧の中のことではなくて、教会はこのように言葉をまとめてる。明確にしてる。はっきりとしてる。私たちは何を信じ、何を喜び、どう生きるのか。このことを十回使徒信条、主の祈りは、私たちに教えています。実際、三要門、この三つの文章は歴史の中ではそのようなために用いられてきました。私たちもその恵みに預かりたいと願っています。今日は礼拝後に短い分かち合いの時を持ちます。これまで十回の御言葉を第一回から今日の第十回まで私たちは聞き、一体自分の中にどのような変化を感じ取っているでしょうか。どのような変化があったか、それを分かち合いの中でぜひシェアしていただきたいと願っています。何か大きなことじゃなくていいんです。十回の御言葉を聞いてきて、私の中にこんな小さな思い、小さな変化があった、それでいいんです。その小さな変化を分かち合っていただきたいなと願っています。さて、今日は10回の最後の第10回の御言葉です。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。これまで語られてきた言葉、私たちが聞いてきた10回の言葉とは少し切り口が違うということにお気づきになるかもしれません。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、そして今日は欲してはならない。これまでとは少し切り口が違う。これまでの戒めは具体的な行為に対する戒めでしたけれども、今日の第10回はあなたの心の動きを戒めている。一人の説教者がこう記していました。少し長いですがご紹介します。これまで述べてきた10回の考察を通して、あたかも神が日曜日ごとに私たちの手を取り、人間という家の中をくまなく導いてくださった。1階から9階に至るまで、これ、フロアのことですよね。1階、2階、3階、4階、フロアのこと、1階、2階のことですね。 1回から9回に至るまで、神は私たちと共に歩みを進めてくださり、その階の至るところで扉を開き、窓を開け、蜘蛛の巣やカビを取り除き、太陽よ、日の光を入ってこいと語られました。しかしこの最後の戒め、第10回によって、今や神はまだ別の階があること。言うなれば、地下があることを私たちに思い起こさせてくださるのです。神がここであなたは欲してはならないと語られるがゆえに、しばらくの間、私たちは地下室、すなわち心の地下室に降りていくことが必要になりますと。第10回は、私たちが日頃どんなふうに生きているかという具体的な行為に光を当てるのではなく、地下室に光を当てる。私たちの心の地下室にどんなものがあるのか、私たちの心の地下室がどんなふうに動いているのか。今日の第10回の御言葉は、私たちの心に光を当てます。あなたの隣人の家を欲してはならない。不思議な言葉ではないでしょうか。この十戒の言葉が与えられた、その時イスラエルの民は流浪の民です。家など持っていない、そんな民です。彼らは、おそらくテントのようなものを建てては畳んで、そして旅をし、またテントを建てて畳んで旅していた。彼らは家を持っていない。ですが、そんな彼らには、あなたの隣人の家を欲してはならないという、この意味がよく分かったと思います。出エジプト記の10回は、あなたの隣人の家を欲してはならない。そしてですね、新明記の5章を開くと分かるんですけども、そちらにも10回が記されています。そこには、あなたの隣人の妻を欲してはならないが、一番最初に来るんです。一番最初、10回の頭に来るんです。つまり、この第10回において、欲してはならないと言われている家、または妻、これは隣人にとって最も大切にされるもの、最も愛されているもの、財産とも言うべきものを表しています。そしてこの最も大切なものが、隣人から見ると最も羨ましく見えるものじゃないですか。イスラエル人には身に覚えがある。感覚がある。この言葉を語られたときに。かつてエジプトで奴隷であったとき、自分たちは隣人の家をどれだけ羨ましく見てきたか。その隣の家に住む妻をどれだけ羨ましく見てきたか。家など持ってない流浪の民である彼らにも、この十戒の言葉は響いた。あなたの隣人の家を欲してはならない。自分は隣人の家や妻が目に入ると、それが羨ましいと思った。それが欲しいと思った。彼らの心に響く言葉であったと思います。欲してはならない。この言葉は、少し古い口語訳聖書では、むさぼってはならないと訳されています。第10回は、むさぼりを戒めている。貪欲を戒めている。そうです。この言葉は、ただ欲しい、ただ欲しい、あれが欲しいな、これが欲しいなっていう、そういう欲求以上に、この目に入る家、羨ましく見えるその妻、これを何としてでも手に入れようとする強烈な欲望を指すものです。蜘蛛の巣を張り巡らして自分の餌をこう確保するように、 できるだけ巣を広めよう、広くしよう、広くしよう、なるべく多くの餌が捕まるだろうと欲望の糸をこう張り巡らすように、陰謀を張り巡らし、何としてでもその家を、その妻を奪い取ろうとする、この貪欲な強烈な欲望の心は、家だけでなく妻も、そして男奴隷、女奴隷、その家畜も何から何まで手を伸ばして奪い取りたい、これを欲してる、それを手に入れたいという、そういう心です。10回の最後、この第10回の言葉は、戒めは、そういう貪欲な心の動き、そういう心の地下室にある強いものを戒めている。これを野放しにしてはならないと戒めている。陰謀を張り巡らしてでも隣人のものを手に入れようとする。一つの事件を思い起こします。旧約聖書にある事件です。あのダビデ王の事件です。ダビデ王はひょんなことから夫であるウリアが出兵中で、一人きりの妻、人妻です、バテシェバにこう眼差しを落とすというか、バテシェバを見る。ダビデの目に映ったこの隣人の妻であるバテシェバ、それがとてもとても羨ましく見えた。そして強烈に彼女を欲した。王であるダビデは王ですから、自分の言いなりです、彼女を呼び寄せ、彼女と寝て、彼女は子供を宿す。これはまずいと思ったダビデは、夫であるウリアを戦地から呼び寄せて、バテシェバのいる家に戻らせて、彼女が宿った子を自分の子ではなくウリアの子とさせようと偽装工作をする。戻ってきたウリア、しかし彼はまさに男の中の男と言っていいでしょうか。自分の仲間はまだ戦地で戦ってる、それなのに自分だけが妻のいる家に戻るなんてことはあっちゃならない。男気です。ダビデは何度もバテシェバのいる家に帰りなさい、帰りなさいと言うけれども、男ウリアはそれを拒む。仲間が戦ってます。仲間が戦ってます。私は帰れないと。困り果てたダビデは、分かったと。ウリアを戦地に戻し、そして司令官にウリアを激戦地に行かせて、彼がわざと戦死するように陰謀を図る。結果ウリアは戦死する。未亡人となったバテシェバをダビデは妻として迎え入れ、そしてことは終了する。偽装工作、陰謀、あの手この手で隣人の妻バテシェバを手に入れようとする、何としてでも手に入れようとする強烈な欲望です。貪欲の心がこれをなさせている。この後のダビデがどうなったのか。彼は預言者を通し神の言葉に聞き、自分の心の地下室に光を当てられます。自分の心に貪欲という恐ろしいものが宿っていることを彼は気づかされます。皆さん、すべてを持っている、満ち満ちていると思われるダビデ王ですら、その心の地下室に貪欲があるんです。そしてこの出来事はまた、私に貪欲などない、私は満ち足りてると思っているかもしれない、そのような私たちの心の地下室にも貪欲が潜んでいるということを気づかせる物語です。 第10回の光と同じように、この物語もまた私たちの心の内に光を当てている。私たちの主イエスはこう言われました。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。貪欲にもさまざまな形の貪欲がある。どんな貪欲にもです。あの貪欲、この貪欲、その貪欲。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。皆さん、私たちの心の地下室にどんな貪欲があるでしょうか。真っ暗な中で、しかしその地下室に光が照らされた。塵が舞い上がっている。チラチラしている。その光が当てられるところに、お金の貪欲が見えてくる。もっと得たい。もっと欲しい。もっと貯めたい。お金のためなら。ある人は褒められたいという貪欲が見えてくる。もっと褒めてほしい。そのためならいくらでも頑張る。もっと褒めてほしい。人を動かしたい。自分の思い通りにしたい。権力の貪欲というものもあるかもしれない。安心や安全ですら、貪欲ともなり得ます。いくら何をしても安心できない。もっとこのことをして、もっとこれをして、こうすれば安全に安心になるんじゃないかと防護策を張り巡らしてでも安心できない貪欲。貪欲の形は人それぞれです。人には様々な貪欲の形がある。私、自分自身のことを思うときに、何かを持つ、何かを買うことへの貪欲が自分にはある。あれどうしても欲しい。そうするとここいろいろ画策するわけです。これをこうしてこうしてこうすればなんとか買えるんじゃないかとか、どうしても欲しい。そしてそれを手に入れたとしてもまた違うものが欲しくなる。私の心の地下室にある貪欲、それは物を所有することへの飽くなき貪欲。貪欲は人それぞれの形があります。他にも私の中にある貪欲が見えてくる。ダビデとバテシェバの事件、そして主イエスのお言葉、そして今日の第10回の御言葉は、私たちの心の地下室に光を当てます。私たちはこの心に潜む貪欲に気づかなければならない。この貪欲を野放しにする。そこから神を愛する生き方や隣人を愛する生き方、これまで学んできた10回の生き方は生まれ出てこない。新約聖書に貪欲というのは偶像礼拝であると記されています。貪欲、それは自分が欲している、それがもう私の神となっている、それが欲しくて欲しくてたまらない、それが私のアイドル、それが私の神となる、偶像となる。このカメラがどうしても欲しいとか、このゲームがどうしても欲しい、欲しい、欲しい、欲しいってなってる時に、それがもう私にとっての神となってる。また、何をしてでもそれを得ようとする自分自身がまた自分自身もまた神となってる。主がそれで満足だよねとおっしゃっていたとしても、いえいえまだですよ、足りない足りない、もっと欲しいもっと欲しい。神以上に自分を神としてる。貪欲というところに、必ずそこには偶像礼拝があり、神ではないものを神としている私たちの姿もまたある。 皆さんお気づきになりますか？心の地下室に貪欲が潜んでいるときに、第1回、神以外のものを神としてはならない。第2回、偶像を拝んではならない。第1回、第2回の祝福と自由の生き方が壊されていくんです。不思議ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で10回で終わったと思ったら、いや、その10回は第1回と今度つながってきてる。貪欲をそのままにしちゃならないという戒めが、第1回の偶像を拝んではならない、神以外のものを神としてはならないにつながってくるんです。心の地下室、心にある貪欲がうごめいているときに、第1回、第2回、第3回、第4回と私たちが聞き続けてきた自由と祝福の生き方、その恵みがどんどんポロポロポロポロポロとこぼれ落ちていくんだ。第10回というのは肝心要の地下室です。建物の根本をなす地下室です。第10回は10回全体の生き方を立て上げるために最も大切な地下室です。土台です。この10回は私たちの心の貪欲に気づかせ、私たちの心の立て直しが必要であるということに気づかせてくれる。神の光の言葉です。皆さんご自宅を立て直すというときに、どのような立て直し方を考えられるでしょうか。あんまお金のことは考えないでください。お金は豊かにあると、いくらでも大丈夫ですっていうぐらいあると。そういうときに、立て直すときに、玄関先のこの部分だけとか、いや、ベランダをちょっとだけ増築したいなとか、そのような立て直しを考えるでしょうか。家はすでに築50年、100年と言っていいでしょう。それぐらいの、まあ、ある意味よくやってきた建物であり、それを今立て直そうとしているときに、この箇所だけ、あの箇所だけ、そうはしないでしょう。心の立て直しです。中途半端な立て直しではない。まず大切なのは、土台を立て直すということではないでしょうか。新しい生き方、救いをいただき、神に感謝する生き方を私たちは立て上げようとしていく。その私たちの土台を新しくする。大切なのは、1回2回の立て直しではなく、土台の立て直しがまず第一です。そして、主なる神はこの私たちの心を、地下室を、土台を立て直してくださいます。私たちの手には負えない心の貪欲。しかし、主なる神がこの私たちの貪欲を取り扱い、私たちの心を新しく立て直してくださいます。もう一度、20章の最初の御言葉に戻りたいと思います。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。主なる神は絶対不可能と思われたイスラエル人のエジプト脱出を成し遂げられるお方です。また、十字架と復活の主イエスは絶対不可能と思われた私たち罪人の罪の許しを成し遂げてくださるお方です。この神が私たちの心を立て直してくださいます。主なる神が必要を与えてくださっていることに満足する心を立て直してくださいます。主が私たちを守っていてくださる、いつどこででも守ってくださることに平安を持って立て直してくださいます。この天地を作られた主なる神が私たちを愛し、私たちと共にいるということを喜ばせてくださる、立て直してくださいます。 エジプトから脱出させた神、罪人の罪を許してくださる神、この神が私たちの心の地下室を貪欲から立て直してくださいます。今日私たちは心の地下室を立て直してくださいと祈り求めたいと思います。私たち一人一人にその心の内にあるさまざまな形にある貪欲を主なる神様は取り扱い立て直してくださいます。神様、立て直してくださいと祈りませんか。神以外のものを神とする私たちの心に潜んでいるもの、この心を立て直していただきませんか。今日与えられている私たち、与えられているこの第10回は、10回の生き方の根本、土台、心に光を当て、それを主が立て直してくださる、そのことを教えています。良き心で隣人を見つめ、良き心で隣人を愛することができるんだよ。主なる神がそのようにさせてくださるんだと。主に祈り求めませんか。今日まで10回の御言葉を一つ一つ丁寧に聞いてきました。10回は神の基準と自分を照らし合わせて、自分は至らないなと自分をジャッジし、ガクッと肩を落とし、自分はキリスト者失格だなんていう印を押すためにある戒めではありません。私たちは10回を見つめながら、十字架と復活の主イエスのもとに行くということを教えられてきました。主イエスは罪ある私たちの罪を許し、神の義を与えてくださり、そして十戒と共に生きる恵みを与えてくださっています。十戒の前で自分はダメだななんて足踏みしていることは辛いことです。もし足踏みしているならそれをやめましょう。十戒の前を歩みながら、しかし、そして主イエスの前に出ることは幸いなことです。光当てられ、指し示された罪を主は許してくださり、さらに義を与えてくださり、その十戒に生きる恵みを与えてくださっているからです。十戒にある自由と祝福に預かる生き方を私たちに作ってくださっているからです。途中で失敗はあります。罪を犯すことがある。心の地下室に貪欲がまた潜み込んでくることもある。けれども、主イエスを信じ、主イエスの前に立ち続けていきたいと願います。神の光がいつも私たちの問題点を教えてくださり、それを解決させてくださり、新しく生きる力を与えてくださるからです。私たちは神の恵みによって十戒に生きる、あの主イエスと似たものへと私たちも変えられていくということを信じて歩んでいきたいと思います。主の恵みがここに集う私たち一人一人の上に豊かにあることを信じます。主なる神様が私たちの心を立て直してくださっています。私たちは十戒に生きるものと、主がその恵みによって立て直してくださっています。ぜひ、いえ、共に自由と祝福に預かる十戒の生き方を共に教会として歩んでまいりたいと思います。十戒にある自由と祝福を共に分かち合っていきたいと 思います。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、十回の御言葉を聞き続け、今日最後の第十回の御言葉に聞きました。人の目には見えない心にあなたは神の光を当ててくださり、私たちの心の地下室、そこにあるものに気づかせてくださいました。またあなたは私たちを自由と祝福に預かるものに立て直してくださる方である。そのことを、その約束を感謝いたします。今日も私たちは十回の御言葉を聞き、ここからそれぞれの場所へと使わされていきます。主なる神がその恵みによって私を作り変え、その愛によって私たちを立て直してくださっていることをどうぞ信じながら、十回を見つめ、また何よりも主イエスを見つめながら歩ませてください。さまざまな出来事が起こる中でも、十回を私たちの生きる指針として歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。